主イエス様、本当に今日この新しい一日を本当に感謝します。あなたの恵みも今日も私一人一人の上に注がれて、私たちは本当にこの世の中に全ての人の中で本当に一番幸せなものです。あなたによって許されて、愛されて、守られて、導かれて、また日々あなたにあるものとして全てが新しくなって、あなたにあって何でもできるこの素晴らしい状態、状況に置かれたことを本当に感謝します。恵みと愛を本当に感謝して、この今日の LT の時間をあなたに委ねます。聖霊様、働いて導いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アメン、アメン。それでは皆さん、本当に私とクリスティーンがインドネシアにいている間には本当にお祈り感謝します。まあ弟のエイブがですね、いろんなメッセージをして、私にとってはかなり楽でしたけども、まあ少し話す機会も2回ほど与えられたんだけども、少しそのリーダーたちの訓練のために。で、本当にアバラブの教会はジャカルタにあって、で素晴らしい教会ですね。もう、だいたい3万人ぐらい、多くのセールグループに参加しているみたいですね。全部で1500か2000ぐらいのセールがあって、あとでセールじゃないけど、その家の教会、特にイスラム教徒の間の働きは、この大きなイスラム教徒の人たちがなかなかそのセレブレーション礼拝の時には出られないんですね。なんかどっちかというと、この元、地下運動。まあ、国はね、実際は自由ですけれども、だけども、やっぱりイスラム教の社会の中には厳しいことがいっぱいあるので、だから、向こうは、その、教会の一部が大きな、セレブレーション礼拝もあって、すごいところ、最近もなかなかジャカルタではなかなかこの教会を立つための教科が降りてこないんですね。国が、どうしてもこのイスラム教よりですから。だから、でも最近一つの建物を、立つのを許されて、それで彼らが何階建てだったかな、何階ですかね。あれはでも5、6、もっと高いね。でもかなり大きなビルを建てて、で、その中には1500人ぐらい集められるそういう会場もあって、まあ、そこで、日曜日は何回もね、礼拝を行って、ジャカルタ中にはあちこちの集まるところがあるんですけども、でもほとんどは、モールの中とか、モールの一部を借りて、自分で建てられないから、だからモールの一部を借りるとか、別のところね、ビジネスのところを借りて、皆さんが礼拝。だから街中にいろんなところでセレブレーション礼拝もありますけども。まあでもとても力強い教会で、私も一つのモールにいたら、そこでは多分2000人ぐらい座る、会場があったんですね。でも同じモールの中では他のアバラブ教会以外の他の教会もいくつかの箇所も借りていて、すごいですね。もう本当に、ジャカルタは、なんか多分その 25% から 30% くらいは福音的な人になっているみたいですね。だからそこまで、国はそれを認めないんですけども、そして逆に政府もイスラム教徒をその、困らせないためには、そういう情報も発表しないみたいですね。それでこのイスラム教徒がすごい困るから。でも、本当にそのクリスチャンの率がどんどんどんどん増えていて、まあ、今まではインドネシアがこの世界で一番イスラム教徒の多い国としてね、一つの特徴ですね。かなり大きな国ですね。2億5000万人ぐらい。そして、1万7000の島があります。でもその中ではほとんどなんか200ぐらい人が住んでるんですけども、でも一番密度の高いはジャバですね。ジャバ島はこのジャカルタにある。ジャカルタはこのジャバ島にありますけども。で、ジャカルタからすぐ近くにそのスマトラがあって、スマトラも世界の中で3、4番目ぐらいの大きな島ですけども、カリマンタンね、前はボルニオ。は一番世界一番大きな島みたいですね。インドネシアの。あとで、でもサマータラもすごく大きくて、でもサマータラの一番南はランプーンがあって。私は今回はランプーンに行かなかったんですね。ジャカルタでジョーコさんが来てくれて、 そしてリベッカさんもジョーコさんのちょっとある意味でこのマネージャーのような役割ですけれども、その二人がジャカルタまで来て、そこでアバラブ教会の牧師たちと一緒に話し合って、もうすごい神様の導きと、本当に素晴らしい時でした。本当に皆さんの祈りも本当にありがとうございます。それでは今日は、先週ですね、私たちが、この聖句についてかなり話しました。皆さんもう一回この口に出して一緒に読みましょうか。はい。第一コリント9の19から23節ですね。はい。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。まあ、ここでは、後でこの立法の下にあるものとか、立法の下にはないものとか、みんなに、まあ、結局できるだけこの、その人のようになって、ね、でも神様、クリストの今しめの前、キリストの立法の下に、愛の立法の下にいるんだけども、でもみんなに合わせて、それ最後に22節と23節じゃん。はい。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。まあ、前回、2週間前ですね、先週ブルノ牧師が LT を導いたんですけども、2週間前に私はこの箇所でかなり話して、すべての人にですね、これは私がいつもすごい刺激を受けるんですね、このパウロの態度、すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。そして皆さん覚えていますね。この新約聖書の中にも少なくとも3回パウロが彼に自分に皆さんがこのパウロの霊に従うように、私がクリスに従うように私に従いなさいと言っています。だから、パウロは、新約聖書の中ではある意味ではこのクリストの次ぐらい一番なんていうのモデルとしてこの模範として神様が出しているんですね。だから私もやっぱりこのような心をいつも持ちたいんですね。そして皆さんがすでにそういう心を持っていると信じています。本当に全ての人と何とかしてできるだけ大勢の人たちが救われることが皆さんも同じ心を持っていると確信しています。今日は最初は少しその信仰の大切さについてもう一回ちょっと強調したかったんですね。皆さんこの旧約聖書、来週の日曜日に私もこれについて少し話す予定ですけども、ちょっとプレビューとして皆さんには少し話して、後でカクセルでね、皆さんも心の準備がすでにできるんですけども、この旧約聖書の時代にアブラハムの時代から約束の地、今のイスラエルがユダヤ人のために与えられたんですね。ユダヤ人に与えられたんです。だからそれがアブラハムの時から。まあ、結局ずっと後でね、アブラハムの孫のとその子孫、ヤコブと子孫が70人の男性が70人ぐらいエジプトに引っ越して400年ぐらいそこで滞在して、そしてやっと出るときにはとにかくずっと前から約束されたその地に帰ろうということで、でその彼の約束の地は神様がすでに与えたので、じゃあ今戻って帰って入ってその約束の地を自分のものにしなさいという命令があったんです。でも皆さん覚えていますね。まあ、そしてエジプトしてもう約束の地の境目になったら、ヨシュアはモーセが12のスパイを送りました。そしてその12のスパイの中では10人がものすごく否定的だったんですね。まあ結局最後にね、彼が戻ってきて有名ななんか今でもイスラエルの観光局のシンブルマークは皆さんわかりますね。この観光局ブドウね、二人が 一人がここにいて、後ろも一人がいて、その間には大きな葡萄の房が運んでるんですね。それが観光局の今でものシンボルですけれども。でもそこまでの豊かな国で、素晴らしい国だ。だけれども、結局この12のスパイの中の10人は、この狂人に目を留めて、狂人とこの城壁がもう天まで そびえているとか、また、とにかくその国民が私たちよりも全然強いからとんでもない、ありえない。私たちはこの、それを戦略ことはできない。と結論したんですね。だからすごい不信仰の心で、二人だけ信じていたんですね。誰でしたか？そう、カレブとヨシュアね。だからその二人が、いや、神様が約束してくださったから入って自分のものに取ろうと、本当にできますと言ってね。だから、今日も、日本は、日本の国民が神様がもうすでに救うと計画してるんですね。で、これが私の約束の地です。それが、イエス様が私は自分の教会を建てます。ハデスの門さえそれに打ち勝つことできない。だから、キリストが自分の教会を建つ。と決まっているんですね。そして、この大宣教命令は、イエスは近づいてきて、彼にこう言われた、私のは天においても地においても一切の権威が与えられている。だからキリストの権威の下で、私たちは教会を立つんです。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々、皆さん、このあらゆる国の人々を弟子としなさいのところが、実はですね、日本語でそこまではっきりしないんだけども、英語では、go and make disciples of all the nations。まあ、国を弟子にする。でも、もともとのギリシャ語の言葉は、パンタタエテネ。エテネはエシニックの言葉から来るんだけども、だから本当は一番正しい訳は、すべての民族を弟子としなさい。すべての民族。英語では people groups と言うんですね。people groups、まあ結局民族。それはギリシャ語のそのエスネという言葉。すべて、パンタはすべて。パンタエスネ。エスネはまあエスニックね。この民族。だからすべての民族を弟子としなさいと書いてある。なぜこれが大切かというと、日本の少ない人数だけじゃなくて、この民族を弟子化する。それが命令ですね。そしてなぜそれが大切かというと、命令であれば、御心だ。ですね。もしそれが命令であれば、それが御心だから、だから私もそれを確信を持って、本当に神様がこの国民を弟子化する。私を通して。まあもちろんクリスチャンだけじゃなくてね、すべての全国の日本のクリスチャンを通して、この国民が弟子化される。まあ皆さん、これが、このすべての民族を、あらゆる民族を弟子としなさいと言っているんですね。本当の訳は。あらゆる民族を弟子としなさい。だから、日本人という民族を弟子とするというのはクリストの命令。なんかそれがクリストの命令だから、御心である。で、御心であれば、私たち確信を持って祈れるんですね。御心であれば、祈ったら必ず与えられる。だから、それが私たちの信仰の立場ですね。神様が命令した。だから御心です。だから私たちもそれを日本にあるこの狂人を見るか、主を見るか。日本人ね、日本のことがよくね、今までは、例えば僕も日本に初めて来た時に、初めてじゃない、初めては大学生の時だったんですけども、でも2回目は32歳の時にですね、日本に来て、ある YWAM という選挙団体の、なんていうの、マニュアルね。宣教師のためのマニュアルがあって、そこで私が読んだことが、まあ、YWAMは素晴らしい宣教団体ですけども、でも彼がやっぱり、かなり日本の大変さを表そうとして、日本は宣教師の墓地とよく呼ばれていると書いてたんですね。ただ、そういう日本の大変さに、 目を留めると、どんどん否定的になりますね。ああ、難しい、できない、誰もみんな固くなら心を持てるとか、日本人はなかなか信じないとか、そういう思いがあれば、やっぱりどんどん動けなくなるんですね。そして、やっぱり12スパイの10スパイの一人になってしまいます。ね。ああ、城壁が高い、天まで届くとか、強靭が大きくて、私たちは稲子のように見えた、という。だから、それが、やっぱり、そういう強靭に目を留めると、もう本当にフリーズされてね、ほほほどうしようどうしようね、何もしなくなる。だから、強靭を見るか、神様の約束を見るか。天に、もうあなたのものにしてる。神様もあのユダヤ人には、これがあなたのものです。入って。あなたのものです。どうぞ入って取りなさい。と言ったのに、信じなかったんですね。だから問題は、この難しさじゃなくて、問題は私の信仰ですね。だから強靭に目を留める。本当に日本には強靭がいます。仏教という強靭、先祖崇拝という強靭、いろんなそういう手段主義という強靭、いろんな強靭がいます。だけども、強靭に目を留めるか、神の約束、神自身に目を留めるんですね。だから皆さん、これが本当にとても大事です。だから私も、これからみんな揃って、口をすごく気をつけてほしいんですね。まあ、MDA コンフェレンスでもそういう訓練もありましたけども、でもぜひ私がこの日本は難しい、そこはやっぱり強靭見てるんです。だ強靭見るか、神を見るか。強靭見るか、神の約束を見るか。もちろん強靭が今、それは否定できない。だけども、それは問題ないんですね。神にとっては問題ないんです。神にとってはもうありです。ね、本当に簡単です。だ神様が必ず解決をしてくださる。だから、皆さん、エペソの4の29、以前、メッセージで話したことあるんですけども、もう一回一緒に読みましょうか。エペソ4の29。はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ、必要な時、人の徳を失うに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。だから、不信仰の言葉が悪い言葉です。ね、日本は難しい、強靭が大変、もう私は稲子のように見える。そういうものが、やっぱりそれが悪い言葉ですね。不信仰は罪ですね、聖書によると。だから、私たちはこの悪い言葉を一切口から出してはいけない。ただ、人の徳を養うのに役立つ言葉を、聞く人々に恵みを与える。皆さんどうですか？ああ、日本人は固くなな心をなかなか信じない。恵み与えますか？与えないんですね。それがやっぱりがっかりさせたり、ああ、そうですね、難しいですね、という、もう、すでにそれが強調されて、それがやっぱり不信仰の言葉ですね。なぜかというと、神様が命令した、この日本の国民を弟子としなさい。それ、神様の命令です。だから、弟子化される。という信仰を持って、どんなに大きな強靭がいても、神様にとっては難しくない。だからもちろん、さっき話したように、強靭を否定しない。だけども、私たちにとっては、クリストにある私たちにとっては難しくない。ですね。肉にとっては不可能です。でも、神の、霊の世界においては難しくないですね。まあ勝利から勝利へ。まあ40年後ね、世代がみんな死んだら、次の世代はちゃんと入って、ちゃんと、次々勝利が与えられたんですから。だから私たちも信仰の心あれば、もちろん簡単ではないんですけども、でも、やります。それが神様の命令ですからね。神様の御心だから、私たちもできます。ハレルヤ。まあ、こういう信仰の霊を本当に私たちが本当に大事に、これからもずっと大事に続けていきたいですね。あとでもう一つのことは、日本はとても必要性があるんですね。例えばブラジルの場合は、カトリックの背景があっても、 カトリックの背景があって、アメリカも、まあ、多くのクリスチャンの背景があって、だから人々がイエス様を受け入れてなくても、頭である程度、神の存在も信じている、ね、クリストのことある程度も分かっているんですけれども、日本は違いますね。日本はまだ福音が聞いてない人たちのほとんどです。まあ、なんとなく、ちょっとね、神様の存在とか、イエス・クリストが十字架につけられたという西洋の周期を通して、という概念があるんだけども、でも、本当の福音がほとんど皆さんまだ聞いてない。でも、それも、否定的に考えるか、肯定的に考えるか。ある意味では、やっぱり日本はこういう必要性があるだからこそ、素晴らしい機会でもあります。皆さんどうぞスクリーンを見てください。この、19が2回繰り返してるんですけども、ローマの15章の19節から21節ちょっと読みますね。パウロが自分の働きをまとめようとしています。また、印と不思議をなす力によって、さらにまた、御霊の力によって、それを成し遂げてくださいました。その結果、私は、エルサレムから始めて、ずっと回って、イルリコ。イルリコは今、なんていうの、セルビア、アルベニア、まあ、マケドニアのちょっと北の方、国々ですね。バルカンの国々は、当時のイルリコと言ったんですね。だから、エルサレムから、まあ、地中海を回って、ずっと、ギリシャの北の方まで、ずっと回ってきたと言っているんですね。クリストの福音をくまなく伝えました。20節。このように私は谷の土台の上に立てないように、クリストの皆がまだ語られてないところに、福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見えるようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。だから皆さん、これは否定的なことじゃなくて、これが、だからこそ日本に伝道する。日本人に伝道するんですね。私も、兄弟と一緒にブラジルに残らなかった理由は、日本の必要性だったんですね。ブラジルと比べたら日本の方が圧倒的にまだ福音が届けられてないので、だから、神様が私を日本に導いたと結論したんです。だから、これを面白い話を聞きました。ある、これが、父が話した話みたいですけども、本当の話だと思いますけども、でもこういうような話だった。あるセールスマンが、靴のセールスマンだった。そして、その会社がどんどん大きくなって、そのセールスマンを、アフリカにこれから、靴を売るように、まあ、だいぶ前の話みたいですから、アフリカに送って、じゃあこれから向こうで、まあ、ネットワークを作って、これからそのアフリカに靴をアメリカからその輸出したいということね、アフリカに。で、そのセールスマンがアフリカに着いたら、また連絡して、もうとんでもない。ここは誰も靴を使わないから、みんな裸足で歩くから、だからここは靴を売れないということを、会社に連絡したんですね。でももう、その連絡が戻ってきて、だからこそ機会がある。もういっぱい靴がこれから売れるはずだっていうね。だから、それが日本の状態ですね。まだ来てない。だからこそ機会があって、もうこれからどれほど人々が信じるか、期待して信じて、そして本当に日本人が飢え渇いてるんですね。本当に多くの必要性があります。そして多くの人たちが求めているんだけど、何を求めているのかわからない。ね、もちろんここの中でみんな神を求めているんです。でもわからないね。神様がどこにいるか何かあるかわからないから、だから迷っているんですけども。でもやっぱり心で求めています。そして機会があったらもういっぱい皆さんのように信じます。だけども機会があるかどうかね。だから私たちがこの今は日本で素晴らしい機会が与えられています。まだ福音が届けられてないのはほとんどです。だからここにパウロが書いてあるように、私たちがこの他の人たちの土台、他の人の土台の上に立てないように、クリストの皆がまだ語られていないところに、福音を述べ伝えることを切に求めていたのです。まあ、これが日本こそですね。皆さん聞いたことあると思いますね。この、福音がまだ届けてない民族の中では、 日本は2番目です。人数としては。あの、福音が、まあ、これがジョシュアプロジェクトという、あの、すごく大きなプロジェクトですけども、でもそれが全世界の国民を、民族ね、民族に分けて、そして、例えばアメリカもはたくさんの民族があるんですね。あの、多分その原住民とか、まあ、ドイツ系の人たちとか、まあ、いろんな民族がいるんですけども、でも、その、すべての世界の民族、その民族の中では、その民族がこの 2%、人口の、民族の人口の 2% が、あの、福音的であれば、その福音が届いたということになってるんですね。なぜかというと、この100人の中で2人が、本当にイエス様を受け入れて、名前だけのクリスチャンじゃないんですね。本当にクリストを受け入れているなら、じゃあそれでその力でその国が自分で、あの、福音を述べ伝え続けて、あの、その仕事が終わらせられるはず、ということですね。でも、日本は今 0.4% ですね。1% の半分以下。だから、2% まで行けば、まあ、福音が届けられた、と認められているんですけども。でも、日本は、あの、バングラデシュと、民族の名前を忘れたんですけども、バングラデシュにあるその、ムスラム教との、民族が一番大きいですね。まだ福音が届けられてない民族。でも日本は2番目ですね。日本人の民族。だから人数としては2番目の人数の多い国民、あの民族で、まだ福音が届けられてない。だから私の仕事が、もうはっきり、出してあるんですね。ただやるだけですからね。もう本当にもう与えられていますから。そして、日本人が、救われると、イエス様がもうはっきりもう約束しているので、だから、あの、ジュースパイの一人にならないように気をつけましょうね。私はヨシワとカレブのように、いつも心を持ちたいんですね。行きましょう！必ず神様が与えてくださる。もう絶対、どんなに山が高くても、どんなにこの城壁がね、高くても、敵が強くても大丈夫。クリストの皆によって私たちは必ず勝つ。ですね。これはこのもちろん人々に勝つんじゃなくて悪霊に勝つんですね。悪霊が人々を第二コリントの4章に書いてあるように、あの、人々の心をくらませてクリストを信じないようにしているとはっきり書いてありますから。だから今霊的な戦いですね。だから私はでも勝つ。それは神様の決定ですから。だから必ず大丈夫です。それから、あの、最後にですね、ちょっと、あの、前回、ちょっと皆さんに、あの、2週間前に、ちょっと宿題を出したんですけども、皆さん、宿題をしましたか？宿題は、この、ダニエルの9章と10章を読むんだったんですけども、まあ、幸い、先週のメッセージは、高橋さんが、少しそのことについて話して、本当に素晴らしかったね、そのメッセージが。私もオンラインで聞きましたけども、あの、その、ダニエルの9章には、皆さんちょっと一緒に見てください。ちょっと、あの、1節から6節と後で17から19だけちょっと読みますけども、メディア族のアハシュエルスの子、ダリオスが、ガルディア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私、ダニエルは、預言者エレミエに会った主の言葉によって、エルサレムの、あの、これは、後輩ね。後輩が終わるまでの年数が70年であることを文書によって、まあ、御言葉によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。まあ、皆さんわかるように、あの、ダニエルが、あの、このイスラエルから、3回ぐらい、あの、その、何でしたか、トリコたちが、あの、捕虜、ね、捕虜たちが、みんなその、運ばれたんですね。3回ぐらい運ばれて、ダニエルはおそらく1回目ぐらいだったと思いますね。だから、まあ、1回目か、次は、多分でも貴族だったから、多分1回目ぐらいだったと思います。そして、そうだったら、ダニエルが多分すごい年取ってるんですね。もし彼が15歳ぐらいだったら、もう今は18、15歳ですね。 なんかすごい年取ってもう70年になってると分かってたんですから。そして彼が、これがダニエルがこの、ダニエルがこのバビロニアに運ばれて、そこでずーっと他の王様たちに仕えていたんです。まあ、バビロニア帝国からペルシア帝国になって、メディアね、この族のその国になって、最後にはこのクロスという王様の時に、国民がエルサレムに変えられたんです。だから、でもこれが大事なのは、この結局、その70年になったら、結局変えることができます。でそこで特にダニエルの姿勢が、これはすごく皆さんにちょっと注目してほしいんですけども、顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めて、まあ、今日は普通は灰をかぶらないんですね。荒布も着ることもしないんですけども、まあ、イエス様が逆にそういうことをしないように言ったんですけども、みんなに見せないためにね、断食していることを見せないために。ただ、あとでじゃあ、4節から6節。私は神、私の神、主に祈り、これは大切ですね。告白して言った。ああ、私の主、大いなる恐るべき神。あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、及び一般の人をすべてに語った言葉に聞き従いませんでした。すごいですね。まあ皆さん、これが、やっぱり私がすごく感銘するのが、ダニエルがこの自分の罪だけじゃなくて、自分の国民の罪を全部背負って、ここで悔い改めているんですね。もう断食して、荒布の灰灰かぶって、祈って、そしてもうね、すべての 王様、一般の人たちに、でもあなたは私たちがこんなにひどい罪を犯してしまいました。そして後でちょっと飛んで、17節から19節ちょっと読みます。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女、これがエルサレムの神殿ですね。あなたの、あれは皆さん、旧約の時代には神殿はものすごく大切だったんですね。世界の一番大事なポイントだった。なぜかというと、あそこだけ生贄を捧げることが許された。そして、生贄によって、まあ、もちろん、クリストの印として、シンボル通して、そこに罪の許しがあったんですね。だから、この聖女、この神殿は、本当に世界の中で一番大事なポイント、救いのところだった。で、今は神様が建物の中に住んでないんですけども、でも当時は神の存在があそこにあったんですね。だから、ここで彼が、御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神を耳を傾けて聞いてください。目を開いて私の荒れすさんだ様と、あなたの皆がつけられている。皆がつけられているはエルサレムですね、町。皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めて行ってください。私の神を、あなたご自身のために、怒らせないでください。あなたの町と民には、あなたの名が付けられているからです。神の栄光のために聞いてください。神の栄光のあなたの名が、この民、この町に、あなたの名が付けられているから、あなたの名誉のために、あなたの栄光のために、この祈りを聞いてください。すごい祈りですね。もう僕はこれが本当にすごい、本当に意味深い、とても意味深い祈りだと思います。皆さん、これは、私もこの、70周年というと、まあ、 前回も話したんですけども、この終戦70周年になるんですね。あの8月15日。だから、あの、私たちが本当に神様の導きを感じて、まあもちろん、あの、悔い改めるというと、日本の罪とか、特に多分ね、戦争の間の、あの、日本のクリスチャンの罪ね、まあそれが特に私たちの霊的な先祖、クリスチャンたちの罪。まあそれも前にも説明したように、あの、日本クリスト教団とかいろんな団体が、すでに、あの、告白してあるんですけども、あの、その偶像ね、先祖、そういう天皇陛下崇拝が罪だった神様に、あの、祈って、この悔い改めたんですけども、でもやっぱり、あの、特にこの70周年ね、終戦70周年になると、やっぱり改めて、それを考え直して、もう一回深く悔い改めて、そして、あの、この特にね、クリスチャンの脱臼に関して。でもそれよりも、多分一番大事なのは、私たち個人個人が、あの、自分が本当にあの、選手の関さんのメッセージにあったように、個人個人が本当に悔い改めることが一番大事だと思いますね。まあ、クリスチャンライフは絶えず悔い改めるんですからね。もう絶えず神様に立ち返って、改めて、悔い改めて、改めて聖霊で満たされて、まあ、それがもう永遠の繰り返しですから、だからそれをもう一つの機会として、もう本当に悔い改めて、何か神様がまだ喜んでないことがあれば、それを断ち切って、今日あるね、いろんな人たちがやっぱり、私たちももっともっとイエス様のように変えられたいからね、やっぱり悪習慣が残ると、あれはこの、例えばね、私たちが管ですからね。神様の恵みの管ですから、やっぱり悪習慣とか罪が、そこに意志になってね、帰るとなって、その、命の水が流れないように、やっぱり邪魔になってしまいますね。それが私たち管だから、だから綺麗な管にならないと、神様の命の水が、なかなか流れていけないんですね。結局、邪魔になってしまいます。自分の罪によって、不信仰も生じて、自分も否定的になって。だから、やっぱり、悔い改めることがもう絶えずですね。この管を改めて、きれいにして、神の命の水が、もうまっすぐ流れるように、もうカエルが入らないようにね。また、石が、とか、この草が成長し、だんだん大きくなって。だから、それが本当にもう一回、その管をきれいにして、神の綺麗な命の水が国民に流れるように、それが私たちの責任です。悔い改めて、神様に立ち返って、改めて聖霊で満たされる。まあそれが本当に私たちの願いですね。だから、この先週も私が進めたんですけども、7月の26日から8月の15日ですね、まあ、ちょうどですね、お盆が重なっちゃうんですから、ちょっと難しいところもありますね。だからちょっと考えたんですけど、一週間前にずらした方がいいか、そうするとこの、8月8日の日に終わるとかね、その3週間の断食。まあ、この3週間の断食はこの次で、今ね、皆さん、これがダニエルの9章ですけども、ダニエルの10章には、ちょっと、一節から三節ちょっと読みます。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ペルシアの王クロスの第三年に、ベルテシャツアルと名付けられていたダニエル、まあダニエルですね。ダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことでした。彼は、その言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃、私、ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間、私はごちそうも食べず、肉も、ぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった、と書いてありますね。まあ、前回ちょっとちらっと言ったんですけども、これがよくその、ダニエルの断食とよく呼ばれているんですね。ダニエルの断食。まあ、結局、ごちそうを食べないで、肉とブドウ酒。そしてまあ結局油を塗らなかったのは別にして、それが あの、結局その、まあ、ごちそうを食べないということだから、まあ、どっちかというと楽な断食ですけども、ね、例えばこの4日間、3日間一切食べないと体がすごくだるくなって、まあ、あの、大変な時もありますね。だけども、これがごちそう食べないんですから、まあ、結局野菜、果物、あの、ご飯、あとで、まあ、場合によって魚食べるか食べないか、あの、それが、で、私は今考えているのは、まあ、多分この日付は変わらなくても、ただね、皆さんにはいろんなオプションとして、だから、もちろん強制じゃないんですけども、ただ、教会として、その3週間を、本当にあの、主を本当にさらに求めるためには、本当にシンプルなライフスタイルをして、あの、ごちそうを食べないで、そして、ただ、例えば、あの、ヤスさんと、あの、教会の若者何人かが、この、ちょうどその間には4日間ぐらいキャンプに行くんですね。まあ、そこで本当に大変な苦労があって、この子供たちを相手にしてるから、だからその4日間はちょっと別にしてとか、まあ、そこでね、その、共同生活ですから、まあ、後で、例えばこの、ちょうどそのお盆の時期ですから、もし、実家に帰るなら、お母さんがね、その、あの、なんて言うんですか、この美味しい、ところが、なんで、あの、お袋の味の美味しい食事が。そしてね、あ、私は断食しています、食べられませんとかと言って、断食とかね。あの、まあ、特にあの、ノンクリスチャンには断食してると多分言わない方がいいと思いますね。あの、クリスになると断食しないといけないんですかとかね。まあ、私はクリスになれないとかと。まあ、だから、そういうね、だからもちろんそこで、これが、教会通しての断食だから、お互いには話してもいいんですけども、あの、個人の断食は基本的には誰にも言わないんですね。イエス様の教えで、あの、本当に普通の生活して、人々が基本的に知らないようにとしてる。でもこれが共同体の断食ですから、お互いにはもちろん知らせるんですけども、ただ、やっぱり、教会、共同体以外の人々には基本的には言わない方がいいと思うんですね。特に、クリスチャンじゃない人たちが、やっぱり違和感感じると思うし、もしかするとこの逆効果ね、この証としては。だから、例えばこの断食をこのじゃ、この日にちを決めて、でも例えばこの、まあ、もちろんお盆が今日ね、よくみんな ずらして、あの、帰省するというんですか、帰省するんですけども、でも例えばこの、できればですね、この15日の後に行くとかね、あの、一応、断食はこの終戦日である、あの、8月15日で終わらせたかったんですね。だから、まあ、ずらしてもね、一週間前にずらしても、やっぱりその時にもう人々は帰るかもしれないから、だから、まあ、そのままにして、ただ、あの、どうしても、あの、実家に帰らないといけないとか、まあ、それが事前に決めて、じゃその時だけ、その、な、お母さんの食事を食べるとか、まあ、それをはっきり決めてね、事前に。だから、後で、基本的に、私たちがこの教会通して、そういうごちそうを食べない。肉とお酒何でも食べない。タバコも吸わない。あまりタバコ吸わない人がいるんだけど。でも、それ余計なものいらないね。それで、それを決めて、でも、後で、例えば、僕はその、テレビ断食はすごくいいと思いますね。ある人がある時は初めてテレビ断食をしたら、こんなに時間あると、すごく大きな発見だったんですね。この、やっぱり、テレビ見ないとどんなにね、時間が増えるとか、まあ、後でこのメール以外のそのインターネット断食とか、そういう、時間がもっと神様を求めるために、もっと祈るために時間を増やすということが一つの目標ですからね。だから、例えば食べ物にはあまりこういう制限ができない場合は、じゃあ、その3週間の間には、私はテレビ断食します。まあもちろんそれも時間に変えて、家族が一緒にみんなテレビ見てるか、それが併用です、出るとか、そこまでしなくてもいいんですけどね。でも、そういう時はもちろん例外を、事前からね、例外を作って、こういう時は、でも、自分が選択できる時に、まあ結局その悪い証にならない限りは、こうしますというね。まあ食事でも、テレビでも、そうですけども。 だから皆さん、この断食について何か質問がありますか？一応日付は7月26日。7月26日の日曜日から8月15日の土曜日まで。8月15日は土曜日ですね。ちょうどその、終戦、その記念の日ですね。7月26日から、7月26日の日曜日から8月15日。この断食について何か質問ありますか？だから、フレキシブルで考えてください。この、その間にはどうしてもしないといけないことあれば、まあそれはするし、それ事前からね、事前によくその3週間を考えて、計画して、そして、できれば、テレビ断食を本当にお勧めしたいんですね。僕もたまにまだ大河ドラマ見るんですけども、その3週間は大河ドラマ見ない。でもそれが その間に基本的に結局それを全部もっと時間ね、結局後でただそれをやめるだけじゃなくて、やっぱり代わりにもっと主を求めて祈って聖教会の祈り会にもっと参加してとか、まあいろんなねことを考えて、その3週間の間には特に主を求めていきたいんですね。その断食について何か質問ありますか？ 7月26日から8月15日ですね。まあ、来週は教会全員にこのように説明する予定ですけども。OK、じゃあ時間になりましたので、じゃあ最後にお祈りします。天の父様、あなたはすべての民族を弟子としなさいと、はっきり私にその命令を与えてくださったことを感謝します。これが日本の国民を私の弟子ではなく、エクレシアの弟子ではなく、あなたの弟子となるようにという命令です。私は本当にすべての日本の福音的な教会と手をつないで、一つのクリストの教会として、これからこの国民を弟子とします。イエス様、助けてください。聖霊で満たしてください。そしてどうかここの平野に集まっている一人一人が、これからは私たち一人一人揃って、口を守って、不信仰な言葉を出さないで、本当にあなたの御言葉に合っている、聖書に合わせている言葉だけ、私たちの口から出るように、助けてください。お願いします。相手の徳を高めて、相手に恵みを与えるような言葉だけ、口から出るように、天の父様助けてください。お願いします。イエス様、あなたの勝利を感謝します。あなたの約束を信じます。あなたの聖霊の力を信じます。感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。ハレルヤー。